皆さんこんにちは。この番組流行り物通信簿は身近な流行りをテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん。
どうも小平です。
3月の今日は13日ということで、
うん、
明日がホワイトデーですね。
ハヤツは150回、
ね、150回ですよ。
リセットしなきゃこんな大きな数字まで来てしまった。
違うよ。200回が到達した暁にはホネストが何かやろうとしてるから、今のうちにリセットしとこうじゃないのよ。
キリーから次回からまた1に戻そうかな。
なんで150で1に戻そうと。
キリーな。
キリー別に良くないよ。末尾が0なだけだから、それ。
あ、まあ、まあまあな、151までいったらな、ポケモンと同じだからね。152でリセットする
ってことだな。ミュウツーとかじゃないのな、来週。
ちょうどいいかなっていうのはあるよ
な。ちょうどいいかなじゃないの。日付も別に中途半端やし。
年度末だから、まあ、152回目に3月最終日お休みして4月からリセットする？
それも手だね。手だねじゃねえだよ。でもなんかこう、1年ごとに、こう、シーズン何とかっていう風にする番組さんもあるからね。
テレビドラマとか、サブスクみたいなノリでしょ？
そうそう、そういうことですよ。
そうしちゃう？しょうがないな。
そうするとでも、流行り物通信簿3とかになるけど、大丈夫次。
流行り物通信簿シーズン3始める？4月から。
1めちゃめちゃ長かったよ、そういう意味で言うと。
まあでも、そういうテレビ番組あるよね。なんかこう、すごい、別にこう、52週で切り替わりとかさ、そういうの別になく。
なるほどね。
あるよね。
あ、まあ、名前をね、こう、すごい長くやったタイミングで変えるっていう、乃木坂みたいな。乃木坂ってどこから乃木坂工事中に変えました
か、ね、なるほどな。4月から流行り物通信簿工事中にする
もう永遠に終わらない気がするけどね、その工事。まあ、そんなわけでね。来週末ぐらいなのかな？あ、違うか、うん。来週中旬ぐらいに、ジャパンポッドキャストアワードの。
そうそう、来週の木曜日かな？金曜日かな？
ね。その、受賞式があるんですよね。
あー、望み薄ではあるけどもな。
そうね。いや、でも、まあ、我々は、発表の中になくても、11位は確定してるわけだからさ。
まあね。
うん。え？
え？
なんでちょっと、なんでちょっと、何言ってんだこいつみたいな雰囲気出すわけ、それ。共に言ってきたじゃん、それ。まあでも、どのね、番組さんが受賞するかっていうのありますけれども。
そうだな、うん、まあ、なんだけど、すでにノミネートされてる番組さんは、ほぼほぼ、ゆかりがないというか。
まあでも、プロというか、
頑張れときましとしか言えないというか。
そうだね。芸能人の方多かったよね、今回ノミネートされた番組さんってね。
どれがこう、大賞だとか、何々賞に輝いても、おーってなるだけというか。
そうだね。そうだね。ゆかりないから、あの番組さん頑張れっていうのはなかなかちょっと言いづらい。
頑張れケンちゃん頑張れシビちゃんっていうしかないというか。
そうね。
それぐらいしかないのでね。あとはもう、リスナー投票のやつとか、あとなんだっけ、スポティファイ賞みたいなのが。
あるね。ある。
あるのかな。
あとアマゾンはでもあれか。なんかコメディ部門みたいな感じだったもんね。アマゾンの賞は、ね。
あ、
プレゼンツは。
うん、そうかな。うん。
まあまあ、でも、ね。
なんかに引っかかんねえかな。なんかな、こう、受賞式の台本の紙の端っこになんかちょっとアートワークの切れ端がなんか映ってて、あ、これ、なんかいろいろこう、予備だったんですみたいなぐらいのところやつがこう、ポロッとこぼれて落ち見えたみたいな、そういうのでいいんだけどな。
なかなかないだろうけどね。
いろんな諸事情があった時に最悪の滑り止めで用意しましたみたいな、こ
う。そうね。それぐらいは。
ね、特にこう、ボっていうのが、ボって見えたぞ、今、ボってって。
まあ確かに、あの、通信簿のボっていう感じ使ってる番組さん、あんまりないだろうからね。まあまあでも、今年も引っかかれればいいなとは思ってますけど。
引っかかりたいな
ぁ。まあでも、
難しいのかなぁ。どうなんだろうな
ぁ。先生に行きましょうよ、今年。
頼むぜ、神様。はい。
まあそんなわけで、今日は小平さんにお話を持ってきていただいたわけなんですけれども、
うん、
今日は何をやっていただけるんでしょうか。
今日は大変半端な時期なので、
うん、
仕方ないのでルンバの話をします。
仕方ないのでっていうのはちょっとよくわかんないけど、
いやー本当ね、今年入ったからね、こう巡り合わせが良くなくてね、今年入ってからじゃないかな、今年度中はかな、
その回数 的にってこと？
うん。その3月中に家電大賞が発表されるはずなんですけども。
あ、そうだね、確かに。
あの、収録スケジュール的に完全に逃してるんですよ、3月中を。
そっかそっか。今はまだ発表されてないでもね、収録日ベース。
そうなんですよ。これ配信日には発表されてる可能性もあるんですけども。
ああ。
収録日的にはまだ発表されてないんですよ。
そういうことか。
なので取り上げることが不可能。
で、来週分も今日取っちゃうからね。
そうなんです。で、再来週分はオムニバスなんで。確かに。ないんです。
確かに確かに。
自然と4月まで待たざるを得ない。
ああ。
ほぼ同じ現象がバルミューダフォンの時にもあったんですよね。
あったね、そういえば。
ちょっとね、そういう巡り合わせがちょっと悪くてね。
うん。
こりゃ困ったとなりましたね。
ほう。
であればもう、家電大賞で絶対に引っかからないルンバにしようって思ったんですよ。
なるほど。え、でも、出ないのかな、ルンバ。
新製品を持ってきたんで。
あ、そうかそうか。
これがノミネートされてることはないはずなんですよ。
去年のやつだもんね、家電大賞はね。
うん。ああちょっと、来年の家電大賞に乗るかもしれないけども、まあ、そんな先のことは気にしないっていうぐらいのものを持ってきました。
まあ、逆に言うと、流行りになる可能性のある商品であるってことね。
まあ、流行りというか、今回は派遣を取りに来たかもしれないなという、珠玉の一本ですね。
なるほど。わかりました。じゃあ早速本編の方で聞いていきたいと思います。
本日の本編はルンバの話をします。
はい。
ロボット掃除機の話はあんまりしないんですよね。
うん。
小ボケの仕方が全く同じパターンになっちゃうんで。
ああ、そうね。まあまあ、そうです、
ね。どうしてもね、こう、同じようなことしか言えないっていうのがあってね。
はい、はいはい。
ちょっと敬遠しがちなんですけども。
はいはいはいはい。
今回、ルンバの最新機種が先日出ました。
うん。
これが、なかなか気合の入った一台なんですよね。
気合の入った一台。
で、何を隠そう。今年の家電大賞まだ発表されてないよっていうふうな話をしたんですけども。
うん。
去年の家電大賞の大賞ってルンバなんですよ。
ああ、なんか、そうだよね。そんな感じの記憶がうっすらとあるわ。
だからまあ2年連続ルンバもねえだろうと思ってるので。
ああ、まあね、メーカーを振り分けますもんね。家電大賞って。
いろんなね、大人の事情もあるだろうと思っているので。
はいはい。
まあ、ロボット掃除機でグランプリ2連覇はないだろうと、そういうふうに思って。
うん。
そう思うと、今日は、何の後腐れもなく、こびへつらいもなく、ただただルンバの話をすればいいんだなと思ってね、今日は普通に、この最新のルンバの話をしようというふうに思ってきたわけです。
はい。
で、今回紹介するのはルンバ J7。
J7。
そして J7 プラス。
お、プラス。
これが、今年の2月10日に発売されました。
うん。
これはね、もう僕が勝手にフレーズをつけるとしたら、
おう、
これまでのロボット掃除機のすべてを受け継いで、すべてを過去にするロボット掃除機だなと僕は思いました。
へ
ー。このルンバは一つの到達点だなと僕は思いました。
そのロボット掃除機における到達点である。
もう言うなれば、このルンバはガンダムです。
また、なんか前もなんかガンダムで例えたような気がしてくんな。
バレた？バレた？でもこのルンバはガンダムです。
このルンバはガンダムなんだ。
もうザクでもない。ジムでもない。ガンダムです。今までこう、いろんなメーカーがロボット掃除機を作ってきました。
はい。
ルンバ。そう、ルンバが先駆者としてロボット掃除機という市場を生み出し。
うん。
それを追いかける形で、まあ、日本国内のメーカーもそうですし、
うん、
日本国外のメーカーもそうですけども、
はい、
ルンバに追いつけ追い越せと、
うん、
いろんなロボット掃除機が出てきました。
そうですね。
だがしかし、
だがしかし、
このあまたのロボット掃除機をすべて打ち潰してきたのは他でもないルンバなんです。
やっぱ先駆者っていうのはすごいんだろうね。
もうこれはガンダムなんですね。
そういう意味。
連邦の白い悪魔なんですね、これもね。
そういう意味でのガンダムなんだ。
こいつに勝てるやつはいねえんすよ。
ああ。やっぱオリジナルっつのはすごいんだね。
日本国内の家電メーカーで言えばね。
うん。
シャープが変なもん作って、
変なもんって言うなよ。
一発当たって、いろんなメーカーが真似て、
はいはい、
結局資本力のパナに負けて、
はい、
シャープが泣き寝入りをする。
よくある構図ですね。
そういうことよくありました。
ありました、ありました。
最近はこう、もうシャープが作るもん変なものすぎてもうついてけねえわってパナソニックさんも真似しなくなってきた。そういう事情あります。
はいはい。
ありますけども、うん、資本力によって負けていることは、先駆者が負けていく。そんなことはたくさんありました。
うん。
ルンバはそうじゃない。常に、ぶち抜きトップを走り続けているのがルンバなんですね。
まあまあ、そんなでも印象はあるわ。確かに。
結局、ルンバに勝てない。
うん。
あとはなんかちょっと、廉価版とかね、そういうの作るみたいな。そういうやり方しかなかった。
そうね。
それがロボット掃除機の市場なんです。
はい。
だからこそ私はあえて言いたい。
うん。
ルンバはガンダムであると。
はい。
いつの世にも、時代の節目節目に姿を現し、戦局を変えてきている。伝説の機体ガンダムなんですね。
こうなんか気の利いたことを言えればいいんだけど、ちょっとガンダム全然わかんないからさ、マジで。なんか、いや、そうだよね。シードだよね、みたいなさ。そういうなんかこう、ニュアンスによってこう、使い分けれればね、僕が良かったんだろうけど、ちょっと、本当申し訳ないわ、そういう意味で。このガンダムを通ってない僕からすると、玉木並みネタぐらいしかちょっと、出せないからさ。
まあ、分かっています。ホネスがガンダムに疎いことは。
はい。
別に、それでいいなと思っています。
はい。
そんなわけで今日は、ルンバの最新駅の話をしてようと思うんですね。
はい。
そしてここで、
え？
冒頭いきなり、ルンバクイズ！
来ましたね。まあ、家電でおなじみクイズでございますけれどもね。
今回、2月10日に発売された、ルンバ J7、そしてルンバ J7 プラス。
はいはい。
ラインナップとしては2つあります。
はい。
まあ、いわゆるオプション品が付いた、グレードアップ版みたいなものが J7 プラスになるわけですけども。
はいはい。
まあ、どちらに近くてもいいですよ。このルンバ J7 および J7 プラスの、お値段は、果たして、一体どのくらいなのでしょうか？さあ、お答えください。ルンバ有識者、ホネスさん。
ルンバ有識者。確かに、過去にこんだけルンバの話聞いてきた人間はいないと思うけど。いやー、でも過去の金額もさ、もう定かじゃないもんね。
覚えてないよな。
覚えてない、覚えてない。まあ、うちにあるルンバですらさ。
うん。
結局、もらったルンバというか、当てたルンバだから。
当てたルンバ。
当てたルンバなんです。
当てたガンダム。
当てたガンダムじゃないけどね。うちにガンダムだったら大変なことになるからね。
当てたガンダムが。
で、当てたルンバだから、金額もわかんないわけよ。
金額はわからないルンバ。
うん。買ってないからね。
ご主人って。僕の値段わかっててくれよ
って。ずっとプープープープーって言ってるけどね。
うん。
だからね。
わかってくれよーって言うんだよ。
いや、歌ってないのよ、そこ。でも。
まあでも一応ヒントとしては、今回紹介する J7 プラスは、
はい。
最高グレードではないです。
まあわかんなくなったわ。
ミドルからハイグレードの位置にいますね。
いやー、もうさ、これ最近の外しっぷりがひどくて、家電クイズの外しっぷりがひどすぎて、
もう冷蔵庫すごかったもんな。
今ちょっとね、ビビってるもん。またトラウマなんじゃねえかって。全然違う金額を言っちゃうって。でもハイグレードほどではないんだ。
うん。
でもな、ロボット掃除機って結構すごい機能いっぱいついてるんだよな。
そうだね。ガンダムだからね。
いや、でもピンときた金額でいこう。
うん。
でもこれちょっと、わかんない。高すぎるのか、妥当なのか、安すぎの値段なのかわかんないけど。
うんうん。
119,800円。
絶妙
一番嫌なやつじゃん、それ。
絶妙。まあまあでも、まあだいぶ肉薄してますね。今回は素晴らしいと思いますよ。
本当？
まあ2グレードあるって言いましたけども。
はいはいはい。
安い方の J7。はい、高い方の J7 プラス。
うんうん。
安い方が。
うん。
99,800円です。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、99,800円。まあ、10万ぐらいだね。
そして高い方。
はいはいはい。
129,800円です。
あー、はいはいはいはいはい。
絶妙に間を通ったっていう。
129,800円？
うん、1万ずれだね。
うわ、あ、そうなんだ。
ジャスト1万ずれ。
あ、でも近いは近いね。
そうだね。
あ、よかった。よかった。間を取れたのはよかったわ。
そんなわけでさすが有識者のほなさん。
よかったです。
ロボット掃除機のミドルグレード層、よくご存知なので。ちなみにこう、ルンバの最高グレード行くとこう18万ぐらいまで行きますからね。
いや、もう、そうよね。いや、そこまで行っちゃうと違うのかなと思ってたからさ。
まあ、つっても、10万前後ってのもなかなかのもんではあるんですけども。
そうなのよ。だから、なんか、一旦8万ぐらいに収めようと思ったんだけど。
うん。
でも、それだと多分安すぎるんだろうなと思ったわけ。
なるほど。
で、僕の希望としてはよ、8万ぐらいにしたいわけ。あの、購入者としてはね。
なるほど。
で、10万も出すかなって言ったら、さすがにと思うんだけど。
うん、うん。
でも、ルンバだからね。
ルンバだからね。ガンダムだからね。
いや、ガンダム、そんなに押さなくていいんだよ。
ガンダム8万で買えっかっつうと、ね、買えないやな。
12万でも買えないけどね。奥だよ、奥多分。超行くかもしれないよ。
行くかもしれないね。まあまあ、そんなところで、ね、なかなかいい線ついたと思います。
はい。
ここでお伝えしたかったのは、決して安い買い物ではないです。
うん。
だが、ルンバってもともと他メーカーと比べても高いめのラインナップ。
はい。
まあでもルンバの中でももっとこう5万切るぐらいのやつも本当にエントリーモデルとかはあったりもするんですけども。
はい、そうですよね。
まあ今回発売された J7 っていうのはそこそこいい値段のするような商品となっています。
うん。
で、今回これを紹介するにあたって、
うん。
中の人のインタビュー記事を見つけてきたんで。
え、すごい。
一部。一言二言拾ってみようかなと思っています。
一言二言か。ポエムじゃないのか。
ルンバの、この J7 に対する開発者の、中の人の思 い,
い。
それを汲み取っていただきたい。
その言い方すると、これからポエム始まると思っちゃうよ、こっちは。
まあでも本当一行だけです。
はいはい。
で、紹介するのはまあ三人いるんですけども、
おお、三人。
一人目は、うん、アイロボットコーポレーションの CEO。
お
創設者。
はい。
コリン・アングルさんです。
コリン・アングル。
要はボスですね、ボス。ビッグボスですよ。
ビッグボス。いや、新庄じゃないから。
え？ビッグボスですよ。
ビッグボスって言わないの、あんまり。まあまあ、ボスだ。あ、海外で言ったらボスだけどね、確かに。
ビッグボスですよ。
ビッグボスは確かにね。
この人がこの J7 に対してどう言ってるか。
はい。
インタビューの見出しの一文だけ読みます。
お
J7 は、ユーザーの真のパートナーとなれるよう、機械学習には徹底的にこだわりました。コリンさんはこう申しております。
なるほどね。
そして二人目。
うん。
アイロボットジャパンの、プロダクトマーケティング&ストラテジー、うん、シニアマネージャーの山内さん。
山内さん。
彼はこう言っています。
はい。
かつて、ロボット掃除機を使って、失望した人にこそ使ってほしいです。そのように申しております。
いいこと言うね、山内さんね。
そして三人目。
はい。
アイロボットジャパンの、プロダクトマーケティングスペシャリスト。
はい。
藤田さん。
藤田さん、こんにちは。
ロボット掃除機を見せたい人にも、見せたくない人にもおすすめです。
え？
このように申しております。
ちょっと最後の3人目だけちょっとよくわからなかった。
え？
ちょっとピンとこなかったの、3人目の藤田さんだけ。
この3人の思い。
はい。
ホネスさんは受け止めてくれたかな？まあ、3人目のは受け止めてなかったけどね、完全にね。
まあでも、受け止めきれてない部分はあるかもしれないけど、
うん、
今の3人のこの一文で、ある程度の商品の想像はできましたよね。
あら、できちゃうの。
もう、何言ってんですか？
すごいね、名探偵だね。
10年近く私は家電アドバイザー、かっこ仮をやってるんですよ。
そんな中途半端な資格あったっけ？
エセアドバイザーみたいな話です。もう、アドバイザーっていうか、アドバイスされる側だけどね、これはね。なんとなくはね、なんとなくは分かりましたが、まあ、過去にルンバの話いっぱい聞いてますから。
そんないっぱいしたっけかな。
まあまあでもちょこちょこタイミングタイミングでは聞いてたし、
うんうん、
あとその、家電大賞やるようになって、
うんうん、
やっぱ年一でルンバの話は聞くじゃないですか。
まあまあ多少な。
ちょっとだけとは言えね。
うんうん。
うん、だから、まあ、それもあって、で、しかも自分の家に今ルンバありますから。
ありますから。
そういう意味で言うと、1番、2番っていうのは、
うんうん。
なんとなくこう、心に刺さるものがあるというか。
なるほど。
ちょっと気になる。あ、なるほどな。そういうことを言うってことはきっとこうなんじゃないかっていう想像は、働かしやすい一文でしたよね。
なるほどね。
はい。はいはい。
そこまで察しがつくならば、話は早い。
はい。
本日のクイズの2問目に参りましょう。
二問目があったのね。
今日のクイズはこちらが本題ですね。
はい。
先ほどなぜ三人の 中の人のインタビュー、
はい、
まあその見出しだけですけどもご紹介したのか、
はい、
今回のルンバ J7 には、
うん、
一本筋の通った目的、理念があるんですね。J7 がなぜこんな機能を持っているのか、そしてなぜ小平がこのルンバをガンダムと称するのか、すべてロボット掃除機が、ルンバだけでないロボット掃除機というジャンルが持つ悲劇に起因するんですね。
悲劇に起因する、
そう、ホネスは実体験があるかもしれない、
うん、
ロボット掃除機オーナーたちに降り注ぐあまたの悲劇。
はいはいはい、ありますありますね、悲劇なんか。
こんなはずじゃなかったのに。
はいはいはいはい。
ルンバ、どうしてだよルンバ、ブラバ、動いてくれブラバ、ルーロー、どうして、三角形なのにどうして、トルネオ、トルネオ、
あるね。
いろんなオーナーたちの涙が、いろんなオーナーたちの家財道具が、様々なことがありました。
はい、ありました。
そう、ロボット掃除機には悲劇がつきものだったんですね。
そうね、それは間違いないと思います。
クイズというのか、実体験エピソードお披露目大会というのか、
はい。
ホネスさん、
はい。
ロボット掃除機にまつわる悲劇とは、一体どういうものが思い浮かびますでしょうか？
まあ、僕もこう SNS をいろいろやる中で、
うん、
やっぱちょこちょ こ, こうルンバの話題っていうのは上がるの見てるわけですよ。ニュースでも見ますし。
うんうんうん、
で、まあ、可愛らしい猫が乗ってるとかっていう話もあれば、
うんうんうん、
そうではなく、やっぱり不満がね、募ったツイートみたいなところも拝見してますし、
うん、
まあ何より、我が家のルンバくんも、まあ、くんなのかちゃんなのかわかんないですけど。
ルンバちゃんかな？
なんでしょうね。ある意味で、それが、可愛く見える部分でもあるのかもしれないけど。
そうだな。
ちょっとおっちょこちょいな部分が、やっぱりどうしてもあるんですよね。過去のルンバって。で、まあ、私のね、例でいくと、ありがたいことにルンバって多少の段差を超えられるんですよ。ね。数センチぐらいだったら別に、簡単に超えてやるぜ。日本家屋ってなんか段差あるんだろみたいな感じで。まあ、段差超えてくれるんですけど。
うんうんうん、
まあ、幸いなことに、我が家ってそんな部屋と部屋の間にこう、段差があるタイプの家ではないんですね。
なるほど、なるほど。
基本。まあ、全部、ドア閉めても下にちゃんと隙間が開くような感じの、まあ、バリアフリーの家なんですけど。
うんうんうん、
唯一一点だけ、まあ、過去にもお話ししたことあると思いますけど、あの、風呂場だけね。
うんうん。
こう、脱衣所から風呂場に入るところには、やっぱりゴムパッキンというか、やっぱある程度の段差っていうのがあるわけで、
うんうん、
やっぱ水回りなので、脱衣所よりも風呂場の方が下なんですよね。床の高さ的に。ね。
うんうん、
で、そうすると、脱衣所からは数センチの段差に見える段差でも、
うんうん、
風呂場からすると、まあ、3、4センチぐらいある段差になっちゃうんですよ。この間の段差っていうのが。
うんうん。
で、まあ何を思ったか。稼働したてのうちのルンバちゃんはですね。
うんうんうん。
掃除すってーっつって。
うん。
ぷぷぷぷー、ゴーベーブスって音を立てながら、
うん、もう
掃除しとる掃除しとると思ってこうね。全部のドアを開けて通り道を確保してあげたわけなんですけども。
うんうん。
なんか、気づいたらずっと同じところでガガガガ言ってる音が聞こえるなと思って。見に行ってみるとですね。なんかあの、イノシシの罠に引っかかったイノシシみたいな。風呂場に入って出てこれないっていう。いや、入るときは段差低かったのに、出るとき段差高すぎて出れねえよ。っていうのがありまして。
なるほど。
家にいなかったらおそらく風呂場で死んでたっていう。
なるほど。
自分でね、普段ルンバってドックに帰るんですけど、充電ドックに帰れるようになってるんですけど、あの充電ドックに帰れない問題っていうのがまずうちのルンバちゃんには過去にありました。
なるほど。
っていうのが一つと、
一つと、
やっぱり世の中一般的に聞くのは、
うんうん、
動いちゃう系家具ね、まあ、家具と言っていいのが例えば軽い鉢植えとか、
はいはい。
なんか押したら動いちゃうよねっていうようなものをルンバが 倒してしまって、
うん、
で、その内容物、例えば、まあ、鉢植えとかだったら土とかね、
うん、
土とかになっちゃうとこう、吸い切れませんから、
うん、
その土を引っ提げて、ドックまで帰ることにより、部屋を逆に汚してしまうという、
うん、
まあ、そういう悲惨なね、光景が、SNS ではよく見受けられるかなというふうに私は思ってますけどね。
なるほど。
はい。いかがでしょうか。
ファイナルアンサ
ー。まあずいぶん喋ってたんでこれでファイナルアンサーにしたいですけどね。
そうですか。まあまあまあまあ外れということはないですね。
うん。
まあ悲劇として代表的に上がるのはまあ言っていただいた二つ、まあ上がると思います。うんうん、その他で言うと例えばスリップ。スリッパとか、靴下とか、
はい、
まあ、あとは、ほっぽっといた充電ケーブルとか、
あ、
まあ、スマホの充電ケーブルとか、まあ、落としがちですよね。
はいはいはい。
そういったものを巻き込んでしまって、
はいはいはい、
目詰まり起こして全然ゴミが吸えないで走り回っちゃう。
うんうんうんうん、
そんなお茶目なルンバが世の中にはいたそうです。
はいはい。
その他、
うん、
床の配線とか、
はい、
ケーブル類を巻き込んで、
うん、
そのままブチーンと言って、電源落ちちゃうとか、う
ん。はいはいはい。
で、ホネスが言ってくれた通り、鉢植えに衝突した鉢植えから土がっていうのもありますけども、
うんうん、
場合によっては、ペットのうんちとか、
あ、
そういうのを巻き込んじゃって、
はいはいはい、
うんちを床に塗りつけちゃう。
あるよね。
帰ってみたら、うんちまみれみたいな。
うん。
まあその他でもペット関係では、ペットとかいますと、抜け毛とか、
はいはい。
まあ、あとはお散歩すると砂とかつきますよね、みたいなこの。そういったペット特有のゴミっていうのが、どうしてもペットいない家よりも多くなってくるので、
うん、
あっという間にゴミタンクが満杯。
はいはい。
家の掃除したと思いきや、そんな吸えてなくねみたいなことになってしまう。
なるほど、なるほど。
そういうのが、もう全国津々浦々のルンバで、いや、ロボット掃除機で。
はい。
ロボット掃除機ってスイッチをしたら部屋綺麗になると思ってたんだけどなーって。なんでだろうなーって。
あるあるですね。
鉢植え倒しちゃうとか考えもしてなかったし、
うんうん、
雨伝え、部屋が汚すぎて部屋掃除しきる前に満杯になっちゃうとか想像もしてなかったし、
そうね。
いろんな悲劇があって、
うん、
フネスト君が言ってくれた通りに、SNS 上にはもう半分、もう悲劇のシェアとしてね、
うん、
もう笑い飛ばしてくれよというノリで、各ご家庭のルンバちゃんの粗相の光景が晒されてるわけです。
そうですね。
もう開発者の人、中の人はみんなもう胸を痛めてる。ルンバはそんなやつじゃない。ルンバはわざとやったんじゃない。
そうね。それはそうだと思う。
ルンバはガンダムだから。
いや、ちょっとそこ理解できないけどね。
ルンバはガンダム。彼らの舞台は常に戦場なわけですよ。
ああ、なるほど。部屋が戦場という
か。だがしかし、
はい。
ルンバたちはまだまだ、幼い少年少女なんです。
あ、中に乗ってるのがね。
そんな少年少女が、戦場で、
うん。
命を燃やさねばならない。
おお。
一生懸命、戦わねばならない。
うん、そうだね。
一生懸命、真剣にやっても、犠牲は伴うものなんですね。過ちは起きるものなんですよ。
かっこよく言ってるけど。
ルンバがどんなに一生懸命やっても、戦いの爪痕は人を傷つけるんです。どんなに一生懸命やっても、避けられない事故があるんです。なぜ、オーナーはそれをわからないのか。中の人は、もう3日3晩、ベロベロに酔いながら多分、くだまいったと思いますよ。
いや、飲むなよ、酒を。
ルンバは、そんなこと思ってない。わざとじゃないって。
まあね、まあ、でも本末転倒ですけどね、その、なんか、よく聞くじゃないですか。ルンバを導入するために、部屋の掃除をしましたみたいな。どっちが先なんだよみたいな。まあ床に物を置かなくなりました。確かにね。確かに、もうそれが大前提なんですよ。ルンバを置くっていうことは、倒れそうなものは床に置かない。ね。っていうようなところがあってこそのルンバだと思うんだけども。
うん。
でもやっぱり、オーナーはそんなこと、関係ないですからね。置きたい人はもう、掃除してくれんしょっつって買うから。
うん。
まあなかなかこう、機械に忖度はしないよね、人間っつうのはね。
辛いね。
辛い。まあ、だから開発者の方々が、そこに胸を痛めるっていうのはまあ、わかるよ。でも、 生活者ってそんなもんだから。
わかっているんです。開発者、中の人たちは、もう3日3晩ベロベロに酔いながら管を巻いてましたけども。
はいはい。
まあ、どうせ、購入者なんてそんなもんだって。
うん。
俺たちが可愛いと思ってるルンバを、ただの道具としか、戦争の道具としか思ってない。
いや、戦争とは思ってないけどね。
だからこそ、先ほどのインタビューの通り、3人の中の人は、
うん、
ルンバたちを次のステージに上げるべく、
うん、
この J7 を生み出したんですね。
なるほど。
そんなわけで、大まかなコンセプトが見えてきたんじゃないかと思います。
今ので?
このルンバは、二度と悲劇が起こらないように、巻き込んではいけないものを巻き込まない。
はい。
そんなルンバを生み出したい。
ほう。
そんな理念のもとに、生み出されました。
はい。
ただ、一個だけ、補足をしますと、
うん。
ホネスト君が最初に言ってくれたやつは解決できません。
うちのルンバが風呂場で立ち往生してたのはそのままということですか?
そうです。そうですというか、もともとバーチャルウォールで防げるのにやらないホネストが悪いって話なんですけど、うん。
それは分かってたよ。だから俺のせいなんでしょ?だから結局生活者のせいじゃん。
う
ん、
そうだよ。もうホネストの問題は知らねえよ。
いや、ごめんなさい。
ホネストんちのルンバは悪くない。
ていうか、風呂場閉めときゃいいんだけどね。だって風呂場掃除する必要ないんだから。うん。わかってるよ。ドア閉めときゃいいだけだよ。
という、ここまでが前段でした。
いや、長えな、前段。
まあ、実際、ほぼほぼ話し切ったといえば話し切ったんですけども、
うん。
ここからルンバ J7 の、
うん。
スペックというか、
はいはい。
何ができるのか。
そうですよ、そこですよ。
そういう部分のとこに、話を持っていくわけですけども、
はい。
そこの部分は割と、早々に終わらせようかなと思ってます。
はい。
今回のルンバ、J7、そして J7 プラスは、
はい、
まず最初にこういう機能があるっていう項目出しだけしてみようかなと思います。
はい。
素晴らしい特徴が全部で8つもあります。
7じゃないんだね、そこは。
7個にしようかな、1個削ろうかな。
いや、削
ろうかな。どれか1個削ろうかな。
いや、機能あるんだから言っていいのよ、別に。J7 だから7個にしなきゃいけないっていう話じゃないからね。
8つの特徴を、まずはご紹介していきましょう。
お願いします。
1つ目は、
はい。
床の障害物回避のプレシジョンビジョンナビゲーション。
プレシジョンビジョンナビゲーション。
二つ目は。
プレシジョンビジョンナビゲーション。全部ションで終わるの。はい。
間取りを学習し、掃除を最適化。
おお。
三つ目は、
うん、
自動ゴミ収集機能クリーンベース。
おお、はいはいはい。
四つ目は、充電切れを起こさない。ルンバは最後までやり遂げる。
え、おお。
五つ目は、エアロフォース三段階クリーニングシステム。
エアロフォースは
六つ目。スマートスピーカー対応。
え
ルンバで掃除して。それだけ。
は
七つ目。インプリントリンクテクノロジーで、ルンバの掃除完了にこうして、ブラーバが水拭き掃除を自動スタート。
ああ、はいはいはいはい。
うん。最後、八つ目は。購入はサブスクも OK。以上です。
なるほど。
さあ、全貌が分かりましたね。もう、無敵のルンバだということが分かったでしょう。
あ、まあ、そうね。僕ぐらいのレベルになると今の話で大体全部理解でき
る。すごいな
ぁ。最初のやつなんだっけ
大雑把に行くと、
はい。
最初の一個。
はい。
床の障害物回避のプレシジョンビジョンナビゲーション。
プレシジョンビジョンナビゲーションね。
これがある意味、悲劇を、回避するすべてとも言います。
で、今回の一番目玉が一番目ってことね。
そういうことです。
うんうんうん、
今回のルンバ君はカメラがついています。
ほう。
進行方向全面一箇所に、
うん、
がっちりカメラがついています。
一箇所なんだ。なるほど。
ええ。そのカメラが何をするのか。
まあ見るんでしょうね。
そう。見るんです。
はい。
ルンバは前を見るんです。
だからこう、今まではなんか、赤外線センサー的なもので。
そうです。
何やあるな、ありそうやな、反応をピッて出して、なんか帰ってきたらここになんかありそうやな、ちょっとゆっくりになったろ、みたいな、ルンバだったのが、もうカメラで直に見て、いや、ここは床面と違うもんがありそうやな、っていうのを画像解析でやりますよ、っていうのがプレシジョンビジョンナビゲーションね。
そうです。
あ、
画像解析でやる。まあ、そういうことかな。ただ、 ホデさんは一回ルンバの気持ちになってみていただきたい。
はいはい。
何が巻き込んじゃいけないものなんでしょうか。
なんか長細いものとか。
そんな条件でやってホネストは許してくれますか。
許さないよ。
長細いから避けましたっつって。
許さない。糸くずだって長細いからね。それは吸ってくれよみたいな話ですから。
じゃあどうやって見分ければいいんでしょうか。
黒いか黒くないかみたいな。
黒ければ
そうだよね。
白ければいいんですか。
どうやってやるんだろう。プレシジョンビジョンナビゲーションはどうやってやるんだろうか。
ホネストに問い合わせます。
あ、オーナーに。
そうです。
これ吸っていいっすかみたいな。
そういうことです。
わあ、マジで？それ学習するんだ。
ルンバタンが聞きます。
あ、なんか、来たな。何？あ、ルンバからだ。何？はい。はい。
ご主人。
何ですか？
今回の掃除で。
うん。
これ、あったんですよ。写真撮りました。見てください。
あ、これね。うん。コードね。うん。これどうしたの？
これって、掃除してよかったんですか？一旦避けときました。
これはいいよ。もう避けといていい。これは避けるので君正解。うん。グッジョブ。
あ、じゃあ、次回からも避けますね。
オッケー、グッジョブ。はいはい、はい。
これはどうなんでしょう。
あ、これね。これでもほら、これは糸くずだからいいよ。これは吸っちゃっていいやつ。
お姉さんちの糸くずめっちゃでかいっすね。
いや、ちょっとね、なんかこう、この
。めっちゃでかいっすね、もう。
系統がね。
バナナみたいなサイズの糸くずじゃないですか。
そんなサイズの落としたないけど。
どういう糸なんすか。
まあ、ちょっと、これ、吸えるんだったら吸っといて。吸えないんだったらもうそのままでいいし。まあ、吸えるでしょ、でも。これぐらいだったら。系統ぐらいだから。
バナナみたいなサイズの糸くずは吸えません。
バナナみたいじゃないのよ。普通のこれ、あれ、系統だから。系統は吸っといてよ。
わかりました、じゃあ。頑張ってみます。
はい、お願いします。
こういうことを、やります。
はあ。
ルンバ君は、購入した当時。
うん。
もちろんまだ最初は部屋の間取りも分かっていないし。
うん。
ホネストの家で、何が掃除していいものなのか、悪いものなのか。
うん。
何もかも分かりません。
飼い始めたペットみたいな状態だね。
そうなんです。まだ何も知らない無垢なガンダム。それがルンバなんです。
無垢なガンダムだっていんの？この世に。ガンダムって無垢な状態で生まれるもんじゃないでしょうね。まあでもそういうことよね。家の構造は全くわかんない。
これまで通り赤外線センサーを活用しながら壁の位置などを検知し、
うん、
ホネストンチってこういう形だよねっていうのを構造だよねっていうことを理解していきます。
はいはいはい。
だがそれと別に、おかしい。部屋の真ん中になんか丸いでかいもんある。これなんだろう。わからないものは、写真を撮り、
うん、
一旦今回は避けようと。
はいはい。
やめとこうと。
うん、危ないからね。
そして避けて写真を撮っておきます。
うん。
で、掃除が終わったら、アプリを返して、
うん。
ホネスさんと。
はいはい。
今回の掃除で、
うん。
部屋の形はこうだと思いました。
ああ、正解です、大体。
一方で、
うん。
部屋の真ん中、いろんなところに、
うん。
なんかよくわかんねえものがいっぱい置いてありました。
あ、これね。
はい、はい。真っ黒いもの、バナナみたいな糸くず。
うん。うん
トミカ、恐竜のフィギュア、
うん、
シンゴジラのフィギュア、シンウルトラマンのフィギュア、
そんな大体俺の
紅の豚のフィギュア、
紅の豚はないわ、ウルトラマンもない
し、すごいいっぱいフィギュアありましたけども、あと乃木坂の写真集、
あ、うん、それ写真ある、
西野の卒業 DVD、
いやそれ隠してるから見えないはずだったんだ
よな、いっぱい床に落ちてました、
なんで知ってんだよおい、
これ全部次からどうします。
ちょっと時間もらっていいかな
。早く答えてくださいよ。
これはオッケー、これはダメ、これはダメ、これオッケー、はい、これはオッケー。この写真集は全部片付けるから次回からはないです。はい。
次回からは存在しない。
ないない。これは
約束ですよ、約束ですよ。
これはフィギュアは全部棚の上に置いとくから床にはないようにするわ。
本当に？
はい。これは全部はい。これでお願いします。
こういうことをします。
なるほど。
これによって、
うん。
その家の中で、
うん、
どれを掃除していいのか、どれを掃除してよくないのか、
うん、
例えば鉢植えとか、
うん、
例えば充電ケーブルとか電源コードとか、
うん、
そういったものをこれはダメなやつ、これやったらまた SNS で晒し物になっちゃうやつっていうことを学習し、
はあ、
開発してくれた中の人たち、一生懸命販売に尽力してくれた中の人たちに恥をかかせないようにと、彼は一生懸命自分の役割を全うするんですね。
でもなんかその話聞いてるとさ、
うん、
最終的にさ、京都の人みたいにならないルンバ。
え？
なんか、ある程度一通り学習をさ、もう何日にもし終えた上で、
うん。
多分、なんか半年後ぐらいにさ、
うん、うん。
ルンバから来る連絡ってさ、
うん。
これ、掃除してええんでっしゃろか、みたいなので、ちょっと床に置いちゃった何かの写真を送ってくるわけでしょ？
まあそういうことだよね。さっきホネスが片付けておくからって言ったものが後日また落ちてた時に、あれ、ご主人、これ、どうします？
で、だから、ルンバからの連絡は単純なのよ。変わらずに、これどうすればいいですかって聞いてるだけなんだけど、
そうだね。
僕みたいなさ、ちょっとひねくれた人間はさ、
うんうん。
あれ？なんかいつもないところにこんなもん落ちてますけど、掃除しませんでしたけどいいんでしたっけっていう嫌味を言われてる気になるのよ。え、掃除しとくって言ってましたよね。あれ、僕の勘違いだったかな。今日も置いてあるんですよ。え、片付け、あれ、いいですかみたいな。
いいね。まあそう捉えてくれんだら、まあそのうちね、ルンバとホネス君の殴り合いの喧嘩が始まるかもしれませんね。
そこでお前いつもうるせんだよって。そこでガンダムと喧嘩してどうすんのよ、これ。でも、ちゃんと掃除しとこうよって話ね。
そうです。
そういうことね。はい。
ルンバは、部屋を掃除するだけでなく、
はい。
オーナーの心をきれいにします。
今日言葉だね。な、そこらな。
しっかりと、オーナーを調教して、部屋もきれいになって。
いや、マジだな。オーナー調教されるよな、これ。AI とかじゃないもんね。ルンバも学習するかもしれないけど、ルンバが学習した上でオーナーを調教する機会だよね、これ。
素晴らしいじゃないか。
すげえな、ルンバ。
まあ、これが最大の、今回の J7 の一番売りとなる機能ですね。
なるほどね。
これまでの間取りを学習するっていうのはいろんなロボット掃除機でございました。
うん、そうだね。
だがしかし、まだ見ぬ物体をカメラで撮影して、それを以降掃除対象と取るのか取らないのか、
うん、
それを学習してストックしていく。
はい。
これはまあ、他メーカーも含めて初めての試みと言えますね。
うん、まあまあ確かにね、聞いたことないもんね。
うん。そしてまああとその他はまあざっくりした部分なんでちょっと飛ばし飛ばしてきますけども、
うん、
J7 と J7 プラスというものがあると言いました。
はいはい。
そのプラスがつく方には何があるのかというと。自動ゴミ収集機能のクリーンベースというものがつくかつかないかという違いがあります。
ああ、要は、ドックのところにゴミ収集ボックスがあるかないかってことね。
そういうことです。
はいはいはい、はい。
クリーンベース。つまり母艦。ガンダムでいうところのホワイトベースですね。
はい。
これが J7 プラスの方にはございまして、
うん。
ルンバは掃除を終えて母艦に帰る。
うん。
その母艦には、ゴミストック。その空間があるわけです。
はい。
ドックに接続されたら、ルンバから自動でクリーンベースに集めたゴミが吸い上げられていく。
ほう。
このクリーンベースの中には約60日分のゴミをストックできるようになってるんで、ね、
素晴らしい。
途中ありました悲劇の一つ。例えばペットの毛とか、
うんうん、
どうしてもこう他のペット飼ってない家よりもゴミが多い、すぐ満杯になっちゃう、
うん、
そういう場面にぶつかった時もルンバはこのクリーンベースにゴミを渡しといて、
うん、
お願いしますっつって、
うん、
身軽になってまた掃除にかけていく、また行ってきますっつって。
なるほどね。
そしてクリーンベース自体も紙パック方式なんでお手入れは非常に簡単。溜まってきたのをポイと捨てて次の紙パックを装着するだけ、
うんうん、
なので実際ルンバのスイッチを押してたまーにもう2ヶ月に1回クリーンベースから紙パックをポイと捨てるだけだと、
うん、
そういうお手入れで OK だというふうになりますね。
なるほどね。
で飛ばしてインプリントリンクテクノロジー。
インプリントテクノロジー。え？
今回のルンバは他のロボット掃除機と圧倒する唯一無二の機能。それがインプリントリンクテクノロジー。
インプリントリンクテクノロジー。
うん、言葉は正直どうでもいいんだ。
あれね、さっき言ってたあのブラーバと連携しますってやつね。
そうなんです。
うんうんうん。
ホネさんのご自宅にルンバだけではなくブラーバもいたら。
うん。
ルンバが終わったら、俺終わったぞっつって、もう次ブラバなっつって、うん、じゃあ行ってきますブラバ行ってきますって、ルンバが終わった後にブラバが行く。
はい。
これが完全に自動化される。そうなると？
なると？
部屋は、
はい。
空拭きと水拭きが自動でされるんですね。
ってことだよね。小学校の掃除と一緒だ。
そういうことです。
うん。
もう、ガンダムのみならず、ガンダンクまでついてくる。
はい。
これで、ホネストンちは、もう何から何まで自動でやられちゃうよね。
まあね。まあ、空拭きあるんだっけ？
ブラバー空拭きもできます。水拭きもできます。
だから、水拭きが終わった後にもう一台のブラバーがいたら、そいつで空拭きをしてもらえることもできるんだ。
まあ、そういう設定もできるね。
ああ、素晴らしいね。
まあ、僕としてはね、水拭き、空拭きとかと別にね、もう、ガンダムとガンダムがいるんだから、もう次ガンキャノン向けのやつを作ってほしいなと思いますけどもね。そうしたらもうね、もうあまたのガンダムファンがもう迷わず買っちゃうよね。
やばい。ちょっと、ジェットストリームアタックをここら辺でねじ込んでおくべきなのかな。
うん、まあでもそれはちょっとガンダムファンから突っ込まれるぞ。
違う、逆だぞっていう、ね。
そ
う、うん。
それ敵がやるやつだぞって。
分かってるよ。
どちらかというとジェットストリームアタックを潰していくのがガンダムだからな。
じゃあなんか3台用意しとこう。じゃあ何かしら。
そう、障害物3台用意しとけって話したんですよね。
うん、そうですね。はいはい。
そして次、一番最後です。
うん。
購入。
あ、言ってたやつでしょ？
サブスクで買えまーす。
サブスクでルンバがっていうのは、なんかね、いつぞややりましたけど。サブスク、家電のサブスクは。
まあ、クイズにするほどでもないんですけども。
はい。
サブスクで、いくらぐらいだったら、ホネスさんは購入を検討しますか？ 1 ヶ月、いくらだったら。
でも、いいとこ2000円ぐらいじゃない？
正解は、一ヶ月1980円です。
おー、いいじゃん。
ホネスさんの LINE に乗っかりました。
ちょうどぐらいじゃん、だから。
この、ルンバのサブスク。
はい。
最初申し上げましたけども、廉価版でも、そしてクリーンベースがある J7 プラス、上位版でも、
うん、
10万近く、12万近く、の価格帯になります。
うん。
ま、一発ポッキリ買うのはなかなか勇気がいりますよね。
うん。
これを、一ヶ月、約2000円でサブスクとして利用することができます。
うん。
で、最低利用期間は6ヶ月。
はい。
で、今ならキャンペーンで3ヶ月無料。
うん。
というわけで、最大限リスクを取っても、6ヶ月利用の実際払いは3ヶ月分で済むんですね。
そういうことだよね。
それで、ある種、まあ、お試しというか、もう半年使ってるんで結構お試しの域を超えてますけども。
そうだね。
かなりリスクを小さくご利用いただけるんですね。
でもさ、それよく考えたらさ、
うん、
まあだいたい1980円ってことは2000円じゃない、
うん、
月で1年間で2万4000円でしょ。
はい。
でそれが5年仮にレンタルをした場合に、
はい、
5年でようやく12万じゃん。
はい。
ということはこのルンバ J7 プラスをまあ5年つったら結構ですよ。
うん。
ルンバもしかしたらいい感じでまあ新規のね新しいモデルも出てるでしょうから、
はい、
結構使い倒してようやくペイするぐらいのものでこのレンタルのものが使えるっていうことですよね。
それをさらにポジティブ訂正します。
え、何？
このルンバは、
はい、
4年目からは0円になります。
え、めっちゃお得じゃん。
そうなんですよ、めっちゃお得なんです。サブスク
4年、
サブスクの4年目からゼロになるってことは、3年分までの支払いで、購入したと同義の扱いを受けるんですね。
え、4年目の分からゼロ円なの？
そうなんです。だから
3年間分だけ払えばいいってこと？
そうそうそうそう。
へー。
で、今は3ヶ月無料なんでさらにちょっと安いんですけども。
すごいじゃん。
その上で、最低利用期間が6ヶ月って言ったんですけども、
うん、
例えばですけども、
はい。
まあ、4年経ったら、
うん、
その0円になるところまで来たら、まあ、実際確かにルンバも、そのままだいぶ旧モデルになってるはずなんですよね。
そうだよね。もうだって3年も経ったら今の家電なんてね、もう2世代3世代後ぐらい出てるよね。
そうなんです、そうなんです。
うん。
で、最低利用期間は6ヶ月。7ヶ月目から新しく出てる、別機種に変えることも可能です。
そういうことか。
で、今、大体、オプションによって若干変動しますけども、最上位モデルでも2000円でやってくれてるので、
うんうんうん、
1ヶ月の利用料はね。
はい。
で普通に、最初にまずこの J7 を利用して、半年経ったとか1年経ったって頃に、まあ、ボロボロになってきたし、交換ぐらいの気持ちで上位機種に変えようってこともできるんですよね。まあ、その場合はこう4年目から0円っていうのはリセットはされるんですけども、
はい。
でも、普通に常に新しいのを月2000円で使える。で、4年以上は0円っていうのが、まあ、現状はそういう風に設定されてるんで、
はあ、
これは何言いたいかっつうと、
うん、
家電のサブスクって結構最近増えてきたんですけども、
うんうん、
ロボット掃除機においては、日本国内のメーカーは全然こういうことできてないですし、
うん、
サービスとしては、異常に良心的なんですよ。
そうだよね。だって普通にさ、J7 買うよりさ、
うん。
だってサブスクでやった方が断然お得だし。
そうなんです。
で、新しいものにも変えれるんでしょ？
そうなんです。
車のなんかリースみたいなやつじゃん。よくは、なんか、宣伝でやってるけど。
そうそうそうそう。
ああいう感じで、新規モデルが出て、そのまま同じやつ使ってもいいし、例えば3年目終わって4年目に変わるタイミングで新しいものに変えて、また月2000円ずつ払うっていうやり方でもいいってことだもんね。
いいんです。
素晴らしいですね。
これ性能、もうほんとまとめみたいな部分入りますけども、
うん。
序盤に説明したカメラ。
うん。
これで何を避けるべきなのか。
うんうん。
そういう部分のところを学習するっていうところ。また、うん、説明としては割愛しましたけども、まあはい、そもそもの部屋の構造の学習であったりとか、
うんうん、
まあ、掃除自体 の, 吸引力とか、そういった部分のところっていうのは、まあ、普通にルンバの正当進化で、
うん、
機能としては十分なんですよね。
まあ、今までずっとできてきた部分だもんね。
そうそうそう。うん、で、ゴミ収集機能のクリーンベースっていうのもついて、
うん、
まあ、そのお手入れっていうのがはるかに楽になった。
はい。
で、スマートスピーカーにも対応するようになっていて。
うん、
で、ブラーバとの連携もできるので、拡張性があるってことも裏付けになっている。うんうんうんうん、で、さらにはサブスクで、一発ポッキリ、17万払って買うっていうことよりも安く手に入る方ができてきてるんで、
うん、
今回ルンバって、去年ぐらいからなんですけども、日本国内のどこのメーカーよりも、もう圧倒的すぎるサービスの品質を持ってるんですよ。で、僕が最初に言った、すべてのロボット掃除機を過去にする品質を持ってるのがルンバなんですね。
なるほどね。そういう意味ですね。
もう、ぶっちゃけこれを超えるものがないんですよ。
うん、確かに。
現存するものでは。
話聞くとそうだね。
もうルンバを超えれるのはルンバしかないっていう状態なんですよ。
だって、これ普通にやるんだったら、サブスクでやって、一番上位モデル、今出てる上位モデルの J7 プラスを、
うん。
注文すれば一番お得ってことだもんね。
そうなんですよ。もう、この圧倒的性のロボット掃除機というジャンルを牽引し続け、次の時代に導いてくれる。
うん、
これもガンダムなんですよ。ルンバってガンダムなんですよ。
冒頭に結論から言ってたけど、最後までガンダムは引きずってたんだな、これ。
本日は以上です。
はい、ありがとうございました。流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。
ガンダムなんですよ。
ガンダムなんすよじゃないのいいのよ、その余韻に浸らなくて。
ルンバってガンダムなんすよ。
ポエムみたいになるからそれなんかタイトル、エーセっぽいタイトルやなみたいになるからそれ。
ルンバってガンダムなんです。
いやでも単純にすごいわそれは。なんか1日換算でさ70円もしないわけでしょ。つまり
そうだね。毎日起動すればそういうことになりますね。
だってね、月1980円で30で割ったらさ、まあ70円しないぐらいって考えると、まあ、なんだろう、その12万のものを一括で買うってこともできるし、まあ人によってはね、買うときに分割にする人もいると思うんですよ。
うんうん、
分割払いみたいなカードの。でも、結局そのサブスクでやるっていうこと、イコール、分割払いみたいなことが、
うん、
月単位で数千円でできる。しかも、4年目以降はタダっていう分割払いになるってことでしょ？
そうなんです。
一括で買うメリットがないよね、そ、本当に。そうそうそう。
まあ、逆にね、まあ、一見怪しい話に聞こえますけども、まあ、アイロボットさん、メーカーからしたら、
うん、
長期のお客様がゲットできるって話ですかね。
そうだよね。
多分そういう部分を見越して、サブスクの方が安く設定してるんですよね。
で、しかも、今までは、その量販店とかを介してのお客さんだったけど、1対1の直のお客さんになれるってことだもんね。
そうだね。
だからそこはやっぱりメーカーとしては大きいんだろうなっていうのを話聞いてて思ったし、うん、まあ、アイロボットとしても、日本国内のいろんなこの家屋のさ、その学習データみたいなところは、まあやっぱり集めるわけでしょ？
そうだね。
だからそれも、まあ彼らの今後の新しい、このロボット掃除機の、まあ開発のデータにはなれるわけだから。
そうだね。
まあ、お互いにウィンなんだろうね。
そうなんですよ。
そういう意味で言うとね。
ホネストン地で風呂場でガタガタ言ってるのも、いつか役に立つかもしれないんですよ。
超えないでっていう。まあ、あれね。立てりゃいいだけなんだ。てか、ドア閉めりゃいいだけだから。それはまあ、僕が学習しろって話。でも、まあ今日の気づきはやっぱり、ルンバによって、オーナーも調教されていくっていうところが、なんかすごく、こう、面白いなとも思ったし、
うんうん、
ちょっと怖い部分もあるなとは思ったよ。
まあ、でも意外とね、こう、今日まあガンダム言いましたけども、アイロボットってその、地雷探知機ロボットとかも作ったりもするんですよ。
ああ、なるほど。世の中のその、まあ、昔の戦場とかってことね。
そうそうそうそう。紛争地域とかね。
はいはい。まあ、地雷埋まってて、人が探すのだと、ダメだから機械に探させるっていうのがありますもんね。そうそうそう、まあ、割と。それを作ってんだ。
そうそう。そういう、何、軍事産業とは言わないのかもしれないけども、
はいはいはいはい、
本当にこう、世のため、人のためっていうロボットいっぱいいるんですよ。アイロボットのロボットって。
すごいな。まあ、軍事産業というかさ、その軍事で、戦場になってしまったところを、ちゃんと人が住めるようにするための機械だもんね。
う
ん、
そうそうそう。
はあ、すごい会社ですね、アイロボットって。
で、ある種、その、ま、日本含めて、普通の一般家庭の走行データっていうものも、ある種繋がってんですね、その地雷探知と。
なるほどね。どう効率よく探索すればいいかみたいな
話だもんね。そうそうそう。風呂場のとこ越えて戻れなくなった。どうすればいいんだよみたいなこともな。
もしかしたら。
もしかしたら。
でもそうか。データを共有できるから、仮にその、地雷探知で一つが地雷踏んで、バーンって壊れたとしても、
うん、
もう一つ別の機械にその学習データをやれば、その途中から探索ができるんだ。
そうですね。
はぁ、よく考えられてるね。すごいな、アイロボットって。
素敵な会社なんだよね。
いや、マジ、ちょっと SDGs の中にはその項目はないかもしんないけど、いや、すごいと思うわ。
立派な会社だぜ。
こんなに褒めることないよ、俺が。メーカーを。いや、でも、聞いてて、今回の話はちょっとグーの音も出なかったかな、そのサブスクの話出されちゃったら。
まあ、普通にいいサービスだからね。
普通にいいサービスだからね。いや、本当に広告案件できたらベタ褒めするんで、ね、アイロボットさん、ぜひ。アイロボット氏も
ルンバでなんかコント作れるかな、
ルンバコントやれますよ。どっちかがルンバになり、なりきるんで。
片方ルンバになるんだ。
いや、まあでもね、ぜひ、今日のお話でルンバ気になった方、もしくはこれからちょっとロボット掃除機買いたいなと思ってる方いらっしゃれば、アイロボットのね、このサブスクっていうのは一つ検討に入れていただいてもいいのかなというふうには思いますよ。
うんうん。
はい。まあ、そんなわけで皆さんからのお便り募集をしております。お便りは番組ホームページ内のお便りフォームからお送りください。番組ホームページは入りも通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆さんからメッセージお待ちしております。そんなわけで、ハリモン通信簿、エピソード150は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
コヘイでした。
それでは皆さん次回まで、ごきげんよう、さようなら。
また来週。